横火で見つけた人たち。アートの魅力をもっと伝えたい。本番組はそんな思いの横浜美術館がインタビューの職人早川洋平とタッグを組んで生まれました。横浜美術館で見つけたアートに関わる人たちへのインタビューを通じてアートの魅力を発見していきます。
皆さんこんにちは。番組ナビゲーターの早川洋平です。ラジオ美術館横火で見つけた人たち、今日も教えて天野さんということで、横浜美術館首席学芸員天野太郎さんを迎えしてます。天野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。前回ですね、ドガ展に関するご質問いただいてますが、今回もドガ展にご来場の方から質問いただいてます。ドガ展にはオルセー美術館所蔵のたくさんのドガの作品が展示されていました。こうした国内外の美術館が所有している作品はどんな条件で借りたりするのでしょうか。横浜美術館も他の美術館に貸したりするのでしょうか、という質問いただいてます。これはぜひ聞きたいですね。
国内外、日本の国内、それから海外、まあ、とにかく美術館って、たくさんあるんですけど、美術館同士っていうのはお互いにきちっとした条件さえ合えば貸したり借りたりっていうことはします。はい、もちろんその横浜美術館でも他の美術館に作品をお貸ししたりはします。はい、で、展覧会をするときの、お借りする先っていうのは、実はその美術館だけに限らないですね。はい、例えば個人コレク、これいわゆるコレクターっていう個人コレクター、まあ個人の方からお借りする場合もありますし、はい、それから会社でコーポレートコレクションっていうんですけど、会社で美術館は持っていませんけれども、はい、その所有されている場合もあります。まあ割と個人コレクションに近い形なんですけれども、でまあそういう所蔵されている形態によって、はい、あるいは所蔵されている方のそれが文化的な施設なのか、はい、あるいはまあ個人なのか、はい、あるいはまあ会社なのかっていうことによってもちょっと条件変わってくるんですけど、っていうのは原則的には美術館同士作品の貸し借りについて例えばお金取らないんですね、お互い。原則的には、はい、ただしそれこそドガのようなオルセーにとってはお宝ですから、
はい、
というよりも、まあ、国の日本で言えば国宝みたいなことで考えるべきなんでしょうけれども、はい、でもちろん保険ものすごい高い保険も出さないといけないんですけれども、はい、無償という場合ばかりではなくてですね、ある程度やっぱりそのお借りするフィーっていうんですけどね、はい、ローンフィーっていうんですけど、はい、賃借料っていうかそういうものを払わなきゃいけないっていう場合がありますね。っていうのはオルセー美術館、これ実は改装工事があったのでこれぐらいの大量にお借りできたりとあるんですけれども、はい、普通はオルセー美術館にとってもですね、こんなドガの作品っていうのは、目玉中の目玉なので、はい、いろんなお客さん海外から来られてですね、はい、ないとすると随分それは痛手ですよね。ですからそういうその経済的な面を補うような形の、資金を、提供しなきゃいけないっていう場合もありますね。それからこれは例えば一つの例ですけれども、お貸ししたいのは山々なんだけれども作品の状態がすごく悪いと、でただし修復をすればお貸しできると。で修復はそれぞれの美術館が自分のところの予算でもって修復をしていかなきゃいけないんですけれども、修復費をもし出してくれるんであればお貸ししてもいいですよというふうなバーターの、はい、お互いにウィンウィンの形っていうような、そういう条件を提示される場合もあったりするんですよね。 で、まあ、ヨーロッパの美術館の中には、その、冬季に休む、休館する場合もあって、で、そういうところを狙って、お借りしたりする場合は、うん、まあ、比較的その、先方も営業してませんので、はい、開館してませんから、まあ、そういう情報をいろいろ様々な形で、はい、まあ、リノベーションする、まあ、改装工事に入るとか、はい、もう全面改装であと2年はもう、ちょっと開館できないっていう場合は、先方も活用したいですから、はい、
そうですね。
まあ、それによって資金も得たいということも、うん、ありますので、まあ、いろんな情報を得ながら、対応できる条件といいますかね、はい、それで、お借りしたり、うん、あるいはお貸ししたりっていうのがあります、
うん、やはりその裏側にはそういうことがあったのかなって今お聞きして面白かったんです。まあ、この方からの質問でですね、今で大体その貸したり借りたりっていうもののイメージ湧いたんですけど、うん、当然そうすると横浜美術館としても他の美術館、国内外の美術館に、収蔵している作品を借りしたことっていうのもあるんですか？
ありますよ、もちろん。横浜美術館の場合は、シューリアリズムっていうのがね、一つの大きなコレクションの柱なんですけれども、はい、まあ、手前味噌ですけれども、まあ、割と、それぞれ、エルンストとかミロとか、うん、あるいは、まあ、ダリとかっていう代表的な美術館の、はい、しかも代表的な作品をコレクションしてますので、はい、そういった画家だとか彫刻家の展覧会がある場合にはですね、はい、まあ、それを抜きにしては、展覧会が成り立たないっていうふうな作品も何でか持ってますんでね。で、実はその美術館にとって、そのコレクションが重要である、コレクションが非常に重要な役割を果たすっていうのは、単にそのいいコレクションを持ってるということだけじゃなくてですね、はい、そういう貸し借りをすることで、奇妙に聞こえるかもしれないんですけれども、一種のこうパワーバランスみたいなものがあって、はい、で、それをすることで、お互いに、じゃあ今度は次、お相手の、作品をお借りするときに、はい、過去に、その横浜美術館からお貸ししたいっていうことは非常に重、はい、交渉する上で大きな役割を果たすんですね。ですから、もちろんその、ルーブル美術館みたいに39万点、はい、もうどれもこれも、欠かすことができないっていう、はい、やっぱりそれだけ、コレクション持ってるところって非常にそういう意味じゃ力があるんですよ。単にたくさん持ってますっていうことだけじゃなくて。ですから、美術館にとって、どんな作品を、その所蔵していくかいっていうのは、はい、たとえ新しい、はい、現代のアーティストであったとしても、はい、これから10年後、20年後、まあもっと言えば50年後、100年後に、はい、まあ要するにドガも150年前は、はい、現代のアーティストだったわけですから、はい、で、そういう形で、将来的に歴史的に非常に重要な作品を、どれだけ持ってるかいっていうのは、はい、いろんな意味で重要になってくるんですね。
なるほど。よくわかりました。今日教えて天野さんということで、この美術館史跡学芸員、天野太郎さんにお話を伺いました。天野さん、また次回もよろしくお願いします。
ありがとうございます。どうも。
番組ではですね、今日いただいたこのようなご質問のようにですね、アートや横浜美術館に対する皆さんからの疑問質問を随時募集しています。疑問質問は専用メールアドレス、yma-hitsumon@yaf.or.jp、yma-hitsumon@yaf.or.jp までお寄せください。横浜美術館のホームページにある横尾チャンネル内の専用ページからもお寄せいただけます。それでは本日のインタビューの模様をお聞きください。
私のように普通に展覧会を見る側からするとですね、はい、海外から作品がやってきて、それを、飾ってるなという、その一面しか見ないんですけども、はいはい、今のお話を伺うと、その、運ばれてきてから、飾るまでも、実はいろんな細かい、まあ、苦労とか、そういうのがあるかなって思ったんですけど、はい、このあたりもう少し詳しく教えていただけますか？
なるほど。まあ、一言で言ってしまうと、運んで飾るなんですけれども、割と、その想像力のいかないところで言うと、はい、外国から作品運んでくるときは、その外国の実際展示してあるところ、もしくは収蔵庫なりから箱に詰めて、はい、で、それを空港まで運んで、はい、飛行機に乗せて、日本で受け取って、で、それをまた運んで、はい、開けて、はい、点検をして、飾るというところまでの作業があるんですね。で、展覧会の中で実はこれ大きなウェイトを占めているところで、きちんと飾れて当然だという部分が、当然として着地するのは非常に多くの人の手が、関わっているということがございます。で、この実は運ぶ云々のコストというのも相当実はかかっておりまして、その運ぶだけの費用ももちろんそうなんですけれども、はい、そこには例えば保険をかけたりするんですね。 この保険もまあボリューム感のある金額なん で、
すごそうです。
いろんなちょっと守秘義務があったりして具体的に金額は申し上げられないんですけれども、はい、なんとなく雑談の中でこのぐらいですかっていう話が出てくるときにその金額を初めて知る人は相当驚くと思います、
はい、それはまあ具体的なところまで言えないと思いますけど、その何百万単位なのか何千万なのか多くなのかとか、
極端な話展覧会の規模によっては多くなんていうこともないとは言えないんじゃないですかね。保険の金額っていうのは、はい、これはもう皆さん、ご存知かもしれないんで、はい、リスクに対して、はい、お支払いするものなんで、はい、作品の評価額が高ければ高いほど、うん、保険額というのは高くなりますので、
その保険というところにもお聞きしましたけど、やはりその全体としての、何をもってして、全体っていうかってあるんですけど、はいはい、一つの美術館を開催するにあたってどのくらいのお金が、まあ、動くというかかかるものなのか、本当に美術館の規模に多分全く違うと思うんですけど、
は
い、
あの展覧会の規模によったりとか、あとはそのどのぐらいのお客様にご覧いただくかということで、はい、かなり額には大幅な変動があるとは思いますけれども、例えばあの今回のポンペイ展で、申し上げますと20数万人のお客様にご来場あのおかげさまでいただきましたので、やはり億単位の、
そうですよね、
はい、金額は、かかりますね。
改めて今一般的なそのお話とポンペイ展の話も織り交ぜて少しお話を伺ったんですけども、展覧会ができるまでっていうのは、はい、私のイメージだとまずその、まあ、企画があって、はい、いろんなお金を集めたりする営業があったりとか、あと当然来場者誘致したりで展覧会準備したり、会期中会期後いろんなことをしたりっていうステップがあるような気がするんです、はい、この辺のステップっていうのはポンペイ展の時どんな感じだったんですか。
お金を集めるっていうのは実はなかなかいろんなパターンがあるとは思うんですけれども、はい、弊社の場合で申し上げますと業務が多岐にわたっていて、はい、で僕も担当するまであの誰がそういう仕事やるんだろうなと思ってたんですけどあ、これ全部やるんだっていうのはあの非常に実感としてあるんですね、はい、例えばご協賛賜って、はい、スポンサー様のところにこういうような展覧会を企画しておりますので、うん、ご協力いただけないでしょうかというようなお話しさせていただくときも、はい、当然のことながら弊社の叱るべき人物とそれからプロデューサーが行っていろいろご相談申し上げるという形が普通ですし、あとはいろんな作業の中で例えば展示をどうするのか、図録をどうやって作るのか、グッズをどうやって作るのか、宣伝をどうしていくのか、そういうようなことも含めてですね、仕事は相当多岐にわたっておりまして、でこの一つ一つすべて美術館様、博物館様と一緒の作業をするということで、
はいはい、ちなみに当然その日本テレビの中では、まあ、ある意味、まあ、全体本当中心の統括されてと、はい、いうところの多分プロデューサーとしての立場あったと思うんですけど、日本テレビの中で一緒に、はいはい、関わった社内の人ってどのくらいいるんでしょうか。
まあ、もちろんポンペイ展専門っていうのは、はい、逆に言うとイベント事業部以外ではいないんですけれども、はい、契約をするときには契約者は当然プロデューサーが実は作るんですけれども、
あ、そうなんですか。
それをあの全部チェックしてもらって何かこういうようなところで権利の漏れがないかとか、はい、そういうようなことをしていただく、うん、まあ、あのしてもらう、はい、セクションがありますし、はい、あとはその法務的なことの例えば相談をしたりっていうのもありますし、あとかなり大きなところで言うと、はい、番組をあの成立させたいなというのがやはりテレビ局ですので、はい、ありまして、というようなのが例えば弊社の中での看板が番組で扱ってもらうような形で、はい、企画を提案したりとか、はい、そういうようなことっていうのはかなりしますね。
あの今ここまでいろいろとその、まあ、どのようにできるかっていうのは大体イメージつかめてきたんですけども、はい、あのやはりまあ今回この番組で一番聞きたいのはですね、はい、やっぱりこのポンペイ展をやっていて、まあ本当にいろんな一番大変だったこととか、あとまあそれと表裏一体かもしれないですけども、あ、大変だときやっぱりやっててよかったなっていう思った瞬間とかエピソードっていうのがあれば、何か印象的なものを教えていただきたいなと思ってますけども。
なるほど。まあ一言でそうわかる素敵なエピソードがあるとですね、はい、あの非常に伝わりやすいかとは思うんですけれども、大変っていうのは仕事ですのでどんな仕事にもあると思うんですね。あの個人がどう感じるかっていうところなんで。はい、あまりそのこれが大変だったっていうのはないといえばないですし、ずっと大変っていうことも言えたりもするんですけれども、はい、嬉しかった時っていうのはこれはもうあの簡単なんですね、はい、やはり多くのお客様にご来場いただいて足を運んでいただくということがやはり一番の喜びなんですけれども、はい、テレビ局というのはやはり放送を流して、お客様に電波を通じて、はい、作品というか番組をお届けする仕事ですので、美術展というのは目の前にお客様がいらっしゃるんですね、
はい、
ですのでそこには喜びを相当感じます。美術展を開催している間、僕は 1日にも何度も何度も実際展示室に入って、はい、お客様はどう感じてるのかなっていうのを横で、うん、見るようにしてるんですけれども、はい、そこでやはり熱心にご覧になってたりとか、あとは、例えば嬉しかったりするのはですね、うん、お子さんも時に、親御さんが連れられて、はい、一緒に来られたりしてるんですけれども、はい、また来たいね、なんていうことをですね、親御さんに話されてるのを見ると、もうちょっとグッと来て、僕なんか、涙腺が緩んじゃうようなところがありますね。ですので、そういう時はやはり展覧会に携われてよかったな、っていう気持ちになります。はい、
これ私の想像の部分もあるんですけど、普段まあ、今までドラマも手掛けられてきて、当然リアルな視聴者さんと触れ合ったり、はい、まあ声を聞く機会もあったと思うんですけど、はい、それこそ数で言えば、もう本当に視聴率、もう 20% とかそういうものだと、はい、何百万人もっとですか、
ね、日本全体で言うと、もう2、3000万人
ですよね。ですよね。そういう意味ではすごい訴求してると思うんですよ。で、手掛けられた番組もそれだけの人が見てると思うんですけど、はい、そことはまた違った、ある意味、当然テレビのこの関連番組やったりして、そのつながりもあるんでしょうけど、このイベントの事業っていう、まあ、特にこのポンペ店っていうのは今の話伺っていると、その何千万人が当然来場したわけじゃないと思うんですけども、はい、実際その来た方がもう目の前にいるわけですよね。で、まあ今日に何回もその現場に足を運んで見た感動っていうのは、やっぱりその数としては何千万人じゃないですけど、またその分違った大きい喜びがあるのかなって思ったんですけど、その辺はどういう感じですか。
まあ一番大きな違いというのは、弊社は有料で放送をしているわけではないので、はい、展覧会は基本的には未然に起きてお客様にご来場いただいているわけですね。はい、で非常にそのまあこういう世知辛い世の中の中、ご自分の財布の紐を緩めていただいて、うん、お金を払ってきていただくっていうのは。はい、これは非常に僕らも姿勢を正さないといけないなと。うん、お金をいただいて、実際そのいただいたお金に、見合うものをご提供できるかっていうのは常に意識していることでございます。
あとやはり、この横浜美術館の横火で見つけた人たちというこの番組ということもあるのでですね、はいはい、やはりその横浜美術館と、当然その日本テレビさんは、まあその本当にもうその二つがかなり一緒に、まあ当然タッグを組んで、はい、相当深くやらないとこうした成功って生まれないと思うんですけども、その美術館さん、横浜美術館とのその関わりとしてですね、何か、まあ感じたこととか、あと印象的だったこととかっていうのは、まあもう日々全部だと思いますけど、ありますか。
横浜美術館という、まあ、ブランドですね。日本で好きな美術館を挙げてくださいみたいな企画があると、過去に1位を何度も取ったりとか、で、私自身もこの今のアートの仕事に携わる前に、一ファンとしてかなり数多く訪れているということがあって、非常にもう、信頼のブランドというところが、自分の中でもありますし、弊社の中でもありますし、少なくとも美術に携わっている人間であればそういう認識を持っていると思うんですね。ただ、美術を普段接してない人間がそこまで持っているかどうかは温度差もあると思うので、こういうような素敵な美術館に足を運んでいただく機会がもっともっと増えると、僕自身もアートファンが増えて嬉しいなと思います。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組ではアートや横浜美術館に対する皆さんからの疑問、質問を募集しています。専用メールアドレス yma-sHIDSUMONYAF.OR.JP yma-yaf.or.jp までお送りください。横浜美術館ホームページ横火チャンネル内の専用ページからもお申し込みいただけます。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。 この番組は、企画制作、横浜美術館、音楽、宮浦清、制作協力、若菜はじめ、ナレーション、清水夏実、プロデュース、インタビュー、キクタス、早川洋平によりお送りいたしました。